ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。はい、バイリンガリオです。チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。 Hello everyone。
前回のエピソードでは、はい、こうなんか魚が足し算をしているみたいなっていうエピソードを話したと思うんですけど、
あ、はい、
今回はそのシリーズというか続きというかで、まあ、なんとキノコが会話をしているかもっていう研究をちょっと話してみたいなと思います。
はいはい、僕もちょっとだけニュース見ました。 SNS で。
そうね、めっちゃなんかバズってたもんね。
バズってましたね。なんかだから、あの、彼女も知ってました、そのニュース。
あ、そうなんや。
キノコって話すんだよみたいな感じで僕に話しかけてきてえ、今日収録するんだけどちょうどそのテーマみたいなのありました、今朝。
へえ、そう、結構ね、いや、なんかニュースとか見てってもなんか内容細かいのあんま書いてなかったと思うよ。なんかバズってたやつはなんかキノコ会話してるかもだけで終わってて、まあ今日はその、あの、もうちょっと深掘りというか、具体的にどういう研究して喋ってるっていう結論に達したかっていう話をしたいなと思います。
おお、いいですね。
で、研究自体はこの英国西イングランド大学のアンドリュー・アダマツキーかなさんの研究です。
はい、
タイトルは Language of Fungi Derived from the Electrical Spiking Activity っていう、日本語に直すと電気信号から明らかになったキノコの言語みたいなタイトルですね。っていうので、ま、とはいえですね、ま、あの、なんでいきなりキノコの、あの、言語を調べようというか、ま、キノコのまず電気信号を調べたらしいんですね。
はいはいはい、電
気信号を調べ、はい、そう、あの、
そもそもキノコに。そこが関連づくイメージがないんですよ。
そうよね。そもそもそこがわけわからんと思うんやけど、ちょっとこれね、はいはい、忘れてた。キアノに、あの、写真を事前に送ろうと思ったんで、うん、ちょっと今これ共有します、はい。これ論文のやつなんですけど、はい、まあ、なんでじゃあ先にキノコの、あの、電気信号を調べようと思ったのかっていうところを、まあ、軽く話ししようかなと思います。うん、まあ、まずそもそもなんですけど、はい、人間の脳っていうのは、まあ、人間は知性というか知能がある。と思うんやけど、
はい、
まあ、それはなんか脳の中にニューロンがあって、それがネットワークで結びついてて、そこに、電気信号が流れることで脳が機能しますという構造になってます。
あ、そこそこ、そもそも脳がそうか、電気か。
そうで、まあ、一方でキノコには、ニューロンっていうのはないです、人間みたいな。
あ、はい、
そうだけど、まあ、事実としてなんか迷路を最短経路でクリアできたりするみたいな、聞いたことあるかな、キノコというか菌類。なんか迷路の一番入り口に菌類を置いておいて、出口に餌を置いておいたら、そこまで菌類がたどり着くみたいな、一直線で。
賢い。
っていうのが、まあ、そう、事実としてあって、だからなんかまるでに知性持ってるみたいに見えますよ、と。っていうのが、まあ、あったので、じゃあこれどうなってんのみたいな。ニューロンはないけど、知性持ってるってどういうことっていうのを理解したいなっていうのが、この研究の大きいテーマです。
なるほど。それで電気信号を見ましたと。
そう、電気信号を見ました。で、ここでキアノに先送った、これ、あの、なんか概要欄にも貼っておこうかなと思うんですけど、論文の URL があって、これ見てみると、はい、上の方にキノコになんか、本当に、あの、コードぶっ刺してるっていう、
うん、カラフルなケーブルたちが。
そうそうそうそう。本当に、あの、本当にぶっ刺してるだけ。で、多分、一箇所につき二つ刺してるんじゃないかな。あの、あの、電線で分かるのは電位なので、その電流が流れるかどうかは、二点間の距離は刺さないといけないから、多分、あの、一つの木の方に二つ刺してると思います。はいはい、そういうふうに見えますね。
あ、なるほど。各ピースに二本だから、で、めっちゃあるから、結構いっぱいあるんですね。なるほど。
そうそうそう。多分各ピースに2本入れつけてるんじゃないかなと思います。この図から見ても。で、まあこういう、じゃあキノコの電気信号を調べようっていうふうになったんですけど、実はこれもちょっと前から、あの、同じようなことが考えられてて、キノコの中身で、キノコの中で電気信号が観測されますよっていうのはもうすでに分かってたらしいですね。
おお。はい。じゃあ今回の発見は、
うん、
その中でも、
それがどういう信号かっていうのを解釈しようとしたっていう研究。
なるほど。
これ何みたいな。なんか電流流れるのは分かってたけど、これはどういうことなのかなみたいな。
はいはいはいはい。
っていうのを調べようとしたっていう研究ですね。で、まあ、今回の研究では、それを、した後に、4つ、キノコの種類を調べて、それぞれの違いっていうのも、調べてみてます。
しめじと、まいたけと、えのきと、みたいな。
おお、でも悪くないよ。
えのきは使えて。
そう。ここでね、なんか4つあって、ゴーストファンギーっていうのがちょっとよくわからんかったんやけど、日本語でちょっと調べてもわからなかったけど、まあ、ゴースト、なんだろうね、キノコっていうのかな。まあ、それだけちょっとわからなかったけど、他は、エノキ、スエヒロタケ、で、あと、冬虫夏草の一種である、サナギダケっていうキノコの4つの電気信号を調べてます。まあ、なんでこの4つ選んだかはちょっと理由書いてなかったんで、わからないんですけど、まあ、いろいろ調べた中で、なんか、違いが出しやすかったのかもしれないし、まあ、そう。なんなのね。それぐらいしかちょっと理由を思いつかないけど。
はい、見た目的には結構違いましたっけ。
あ、さっき、それ、写真に、論文に載ってるからさ。
あ、それがこれか。
わかるけど、そうそうそう。
まあ、いわゆる食べたくなるやつではないですね。
そうね。なんか、生えてても絶対持って帰らないやつよね。そう。っていうので、
はい、
結構ね、まあ、まずで、これで、ね、結果から言うと、まず電気信号を取りましたと。で、そうすると電気信号自体も結構キノコによって違うっていうのが分かりましたと。で、何が違うかっていうと、
はいはい、
電気信号の中のスパイクがあって、
はい、
なんだろう、モールス信号みたいにツーツーツーみたいな感じで、
あ、はい、
結構ね、スパイクが立ってるのよ。で、
はいはいはい、
そのスパイクの数とか頻度が違うし、あとそもそもスパイクのその大きさ、立ち具合も全然違う。っていうので、もう明らかになんかキノコの種類ごとになんか傾向があるなっていうのは、論文の図見てもなんとなくわかります。
あ、はいはい、フィギュア2ですね。はい。皆さんももし。
フィギュア2リンクは、これはね、スパイクの計算の仕方。まあ、フィギュア、はい、3とかからかな。3以降かな。が結構その個別のキノコの、信号の感じの違いで、まあ、一番わかりやすいのがね、この後話すけど、フィギュア8かな。8が一番わかりやすい。で、まあ、はいはい、それは論文見ている人はぜひ見ていただいたらいいんですけど、まあ、このスパイクをこう、どこにスパイク取ってるかみたいなのを、うんうん、時系列ごとに、スパイク立ってるところを黒色、立ってないところを白色みたいな感じにすると、まあ、バーコードみたいになるじゃないですか。横時系列ごとに並べて。
なりますね。
で、このバーコードを、見て、この研究ではいろいろ解釈してます。まあ、このバーコードの強さっていうのはあんまり気にはしてなくて、このバーコードがあるところは、例えば1、ないところ0みたいな、そんなイメージだと思いますね。
はいはい、はい。
で、このバーコードを見ていると、まあ、ある時、信号が出て、またしばらくすると収まるみたいなのが、こう、塊になって、信号ある時間帯とない時間があるっていうのが分かりました。まあ、なんかちょっとそれが会話してるみたいだよね、みたいな。っていうのが、
あ、そうか、ずっと出てるんじゃなくて、
そうそうそうそう、
そうか、オンオフがわりかしあるから、とりあえずなんか、そうか、会話してるみたいっていう感じなんですね。
そうそう、みたいって感じで、正直この何の具体的にどんな会話してるかまでは分かってないんやけど、なんか、でもね、結構面白いことがいろいろ分かってるんで、もうここから話していこうと思うんですけど、まあ、まずこのバーコードがこの塊になってあるんですけど、これを一単語とみなしました。本当に一単語かどうかわからへんけど、
はい、
この塊のところが、なんか連続して信号流れてるところは一つの単語と。で、またちょっと時間が空いて、また別の信号の塊があったら、それを別単語っていうふうに、考えましたと。で、
はい、
この信号の塊の数を何種類あるかまず調べましたと。で、そうすると50種類あったらしいですね。だから、この研究ではキノコは50単語使ってる、う
ん、そこから50が来てたのか。
そうそうそうそうそう、
なんかおはようちょっと間いて元気みたいな。
そうそうそうそうそうそういうことそういうこと、
でもしくはその一塊が ワンフレーズかもしれないんですよね。ただ、
全然その可能性もある。
人間が単語って呼んでるだけで。
そう、その通りで、それはね、結構ある可能性あって、信号の塊も、一番ちっちゃいのは1スパイクだけなんやけど、長いものだとね、117スパイクとかあったりして、もしかしたらフレーズの可能性もあるね。
はいはいはい。そっか。
っていうなんで、そう。
なんか、それが理解できたら面白いですね。
そう、めちゃくちゃ面白いよね。なんか、で逆になんかその自分で信号を作ってさ、キノコに喋りかけたくもなるよね。
あ、確かに逆にこの信号出せば、こう伝わるよね、
そうそうそう。そう。っていうので、まあ、まずこの論文はじゃあ次、コードの、あ、バーコードの意味を解釈したいですね、みたいな。っていうところにこの話が変わりますと。で、はいはい、このスパイクの数をちょっと調べてみましたと。あ、数っていうかその長さ。うん、例えば、その一つの塊の中に何スパイクあるかみたいな。
はいはい、
でそれ数えると、一番短いやつはさっき言った通り、一文字で、長いやつ だと117で、平均すると 5.97 文字になることが分かりましたよと。うん、で、ここでちょっとまあ、じゃあ人間の場合はどうなのかっていうので、調べてみたところ、英語は平均して 4.8 文字、ロシア語は平均6文字、ギリシャ語が 4.45 文字なので、キノコが 5.97 文字っていうのは割と近いかなっていう、人間の文字の感覚と近いですっていうのが、書かれてて、まあだからなんか単語ですみたいな。
ああ、そこそこ。
これはそうそう。これは何かの単語じゃないかみたいなふうに言ってます。
はいはいはい。単位が揃いますね、それだと。だから、一文字だと、まあ、英語でもあるように、あとか。
そうね。
ぐらいしかないか。ちょっとわかんない。
そうね、多分。そうね。あのぐらいしかないかね。
だから、スパイク。
まあ、
最初、はい、
そう。で、あと、よく使われる単語とかも今度調べてみたら、50種類の単語中、よく使われるのが15から20単語なので、まあなんかその、珍しい単語はあんまり使われない。まあ日常会話の、人間の日常会話もまあそんな感じかな、みたいな。
はいはいはい。
で、っていうところが、まあこれは言葉を喋ってるんじゃないかっていうのを、まあなんだろう、指示する内容になってますと。
なるほど。5.97 ですね、うん。
そう。で、この時に、まあキノコによっても結構、で今度じゃあキノコによってどう違いがあるんですかっていうところなんだけど、まあ一応いろいろその統計的な情報を調べると、末広竹が一番複雑な文章を作ってるんじゃないかって、単語の分析した結果ね、っていうのが分かりましたっていうのと、まああとキノコによっても結構ね、話し方にスタイルに明らかな違いがあるからなんかまあ方言というか、まあ人間でいう言語の違いというか、もしかしたらそういうのがあるのかもねみたいな。
そうか、キノコの種でもう一言語だったら、あれですよね。それこそ、エノキとシイタケの間でもしかしたら本当は通じないみたいな。
そう。いや、でも結構ね、あるかもしれないなと思って、信号がね、信号の大きさがまず結構全然違うね。ちっちゃいやつだと、なんかね、統計的なデータがどっかにちょっとあって、ちょっと今パッと出てこないんやけど、種類によってその信号の強さとかも、全然違うし、
はいはい、
単語の、なんだろう、スパイクの乗り方も結構違うから、本当になんか違う言語の可能性は全然あるかなという気はします。
ありえますね。外国人的な外キノコみたいな。そう外国キノコちょっとわかんないですけど。
っていう感じで。まあなんで、まあここで、まだ結構ね、その単語ですっていう、喋ってますっていう、ところは、なんかやっぱ人間との比較でしかないんやけど、まあなんか、はいはい、まあ少なくともね、なんか電気信号でなんかやり取りしてるっぽい。それがなんか人間の単語と、なんか雰囲気、統計データ的に近いっぽいっていうのが今回の論文の内容ですね。
なるほど、なるほど。でも今聞いてちょっと思ったんですけど、この研究がもしこの先続くとしたら、なんか、それこそ何だろう、環境を変えて、例えば温度高くしたら特定の信号を出すみたいな。
あ、めっちゃ面白い。
これ熱いって言ってんのかなっていうふうに。
あ、それはすごい面白いね。
できるのかなって、いいね、むしろ。そういうふうになったら徐々に単語の意味が分かってきそうな気もしました。 どうだろう、
これはちょっとキアの研究した方がいいんじゃない。でもめちゃくちゃ面白いやん。なんか違う種類の動物が、動物じゃないか、生き物が何喋ってるか分かったりするとすごい夢あるし、ね、犬とかやとバウリンガルみたいなのあるけど、
はいはいはい、あ夢ですね、犬と喋れるのは。
でもなんか犬は結構意思表示分かるやん。
あ、まあ確かに、
あこれしたいのかなみたいな
態度で。
そうそうそうそう、はいはい、キノコとかね、何喋ってるのか聞いてみたい。もうていうかまさにあのもやしもんの世界。
あ確かに、
そう面白いよね、はい、っていう研究でした。
じゃあ皆さんもぜひ、スーパーでキノコ買って電気信号測ってみましょう。
これでもどうなんの、確かにその生えてないやつはあのスーパーで置かれて
る
死んでるやつなのかもしれないね。
そっか、生きてなくて。
でもこれめちゃくちゃ面白いよね。なんかやってみようかな、なんか子供の自由研究とかで。そんな、だって見た感じ難しく、あでもなんか実験室やと気についてるのをそのまま持ってきてるから、なんか持ってき方によっては全然室内実験もできそうやし、多分これコード挿して測定してるだけやから、多分そんな難しくないから、まあ、できそうな気がしますね。
あれですか、いわゆる理科室で使うようなああいうボルトとかアンペアが分かるあのメーター？
いやさすがにそれじゃ無理やと思うけど、あの、
あ、はい、
一応ちゃんとロガーみたいなのが必要やと思うけど、まあ それだけあればいけるんじゃないですかね。
お、
はい、っていう感じですごい非常に面白くて、これから先もちょっと可能性を感じる研究ですね。
うん、面白かったです。今話題のキノコ研究、はい、ありがとうございます。
じゃあ最後に英語で話しておしまいにしたいと思います。
はい。
Have you ever thought about the day you can speak with other than human? Fungus might be the one you may talk in near future.A study by Andrew Adamowski from University of the West of England, Bristol, showed that fungus seems to talk each other by their own language. They analyzed the electric potential, and they grouped spikes into words and provide linguistic and information complexity analysis. As a result, fungus uses 50 words and average length of words are 5.97, which is similar to human languages. っていう感じで、でした。しかもね、なんかこれ統計分析の方法も多分あのいろいろあると思うから。電気信号で時系列やし、いろいろできると思うから、なんか、他にもなんかいろいろなやり方ができそうな気がするね。で、あとね、これ個人的に結構面白かったのが、この雑誌を見たら、論文に対してなんかみんなが SNS のニュースみたいにコメントできたりして、結構ね、みんながどういう、あの、ところに、なんだろう、興味あるかとか見れたりとか、まあ、あとあの、レビューの時のレターみたいなのがあるんだけど、レビューのその、レビューアーがどういうコメントしてるかとかも全部オープンされてて、すごい結構読んでて面白いから、興味ある人はそこまで含めて読んでみてもいいかもしれないですね。
はい、概要欄に貼ってあるので。
はい。ぜひご覧ください。
うんうん、
はい、じゃあ最後、宣伝お願いします。
はい。バイリンガリアですね、今年中に1000人目指して頑張ってます。チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。他にもアニメ動画とか出してるのでぜひご覧ください。
はい、では今回のエピソードはこれでおしまいです。また次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。
See you next time.